使徒の働き17章の16節をお開きください。私たちは今パウロの第二次伝道旅行を学んでいるわけですが、彼は第一次伝道旅行でできた教会を励ましたあと、聖霊に導かれてヨーロッパ大陸に渡りピリピの町に行きました。その町でリディアとその家族が救われ、そして占いの霊につかれた女奴隷が解放され救われ、さらに看守とその家族が救われました。そしてテサロニケの町に行って3回の安息日にわたってイエス様がキリストを救い主であると説明し、聖書からそのことを論証しました。彼らのうちのある者たちはそのことに納得して、かなりの数のギリシャ人たちが信じました。ところがユダヤ人たちは妬みに駆られて、町のならず者たちを集めて暴動を起こして町を混乱させました。そして世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています、カエサルに背く者たちですと言って、暴動の責任をパウロたちになすりつけて町から追い出しました。それでパウロとシラスはベレアに行きました。この町のユダヤ人は先ほどのテサロニケの者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れて、そして果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べました。それで多くの人たちが信仰を持ちました。ところが先ほどのテサロニケのユダヤ人たちがそのことを知って、わざわざこのベレアにもやってきて群衆を扇動して騒ぎを起こしました。そこで兄弟たちはパウロをアテネまで連れて行ったのが前回のところで、パウロは一人でアテネに行って、シラスとテモテはこうベリアの信仰を持った人たちの信仰をこの励ますためにとどまらせるわけですね。今日の箇所はパウロがアテネでそのシラスとテモテが来るのを待ってた時の話です。16節から最後まで見ていきたいと思います。16節をご覧ください。さてパウロはアテネで2人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。アテネは古代ギリシャにおいて文学、芸術、哲学、そして教育の中心地でした。ギリシャの有名な哲学者であるソクラテス、プラトン、アリストテレス、そしてピタゴラス、彼数学者でもあったわけですけど、その彼らを生んだのもこのアテネの町でした。紀元前438年に竣工されたアクロポリスの丘に立つパルテノン神殿、今もありますね、世界遺産の一つに認定されているあのパルテノン神殿もよく知られているのがこのアテネの町で、そのアテネの町でパウロはシラス・テモテがベレアの町から来るのを待っていました。しかし彼はここにあるように町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えるわけですね。で、町の広場にはいろんな、名士たちの像が飾られていたわけで、芸術品としては最高なものなんですけれども、問題は何かっていうと町の人たちがその像を見て拝む対象にしてたんですね。何でも拝みたがるわけですけど、人っていうのはありがたいものであればね。で、偶像とは何なのか、聖書は偶像は 実際には存在しないものである、それは虚しいもので役に立たないものであると教えています。例えばイザヤの44章の9節にこう書かれているんですね。偶像を作るものは皆虚しいとあります。作るものは虚しい、彼らが慕うものは何の役にも立たない、それら自身が彼らの証人で見ることもできず知ることもできない、それが偶像であるっていう、そのことを詩篇の115編、ここ開きましょうか。今のところ押さえていただいて、聖書の真ん中が詩篇ですね。パッと開いてみてください、真ん中あたりを。すると115編ご覧ください。そこの4節でこのように書かれています。彼らの偶像は、偶像は何でできているのか、偶像は銀や金、 人の手の技に過ぎない、人が作ったものであるということ。口があってもありますね、偶像語れずという、目があっても見えないという、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げないという、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることができない。これを作る者も信頼する者も皆これと同じと書かれてます。偶像は人の手によって作られたものなんですね。人が作ったものなんです。人が作ったものなんです。何で作るのか、銀や金、高価なものでいろいろな形の像を作るわけですね。人の形や鳥の形や獣や、そのようにいろんなものを作って、人が作ったものですから、作られたものっていうのはそれ人よりも劣るわけですよ。だから自分より劣るものに対して助けてくださいというわけです。自分より劣るものに対して私を守ってくださいという、非常に矛盾していることを人は、知恵がある知者だと言いながら、学歴がありながら、そのような愚かなことをしてしまう。全くそれは虚しいもの、役に立たないものだと聖書は教えているわけですね。聖書は誠の神以外どんなものも拝んではならないと教えています。出エジプトの20章の4節、ここ開かなくてそのままどうぞお聞きください。こう書かれているんですね。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上にあるものでも下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神と書かれています。これはモーセの十戒の第2回です。神は私たちを妬むほど愛しておられます。ですからご自分以外に愛するものがあってはならないわけです。夫婦で例えたら分かりやすいですね。夫婦は一人に一人ですから、夫がいるのに、妻がいるのに、他の人を愛するっていうこと、それはありえないわけですよね。関係がそこでは成り立たないわけです。神はただお一人です。神は私たちを妬むほど愛しておられます。ですからご自分以外に愛するもの、拝むものがあってはならないわけで、パウロはその神を知ってて神を愛していたわけですね。で、一人でアテネの町をいたわけですけれども、まあ、立派な像がたくさんあるわけですが、よく見てたらみんなそれを拝んでいくわけで、で彼はその偶像を見て心に憤りを覚えたということ。さあ戻りましょう。17節ご覧ください。それでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちを論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じ合った。エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言い、他の者たちは彼は他国の神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエス復活を述べ伝えていたからである。パウロはどこの町に行ってもまずユダヤ人の街道に入って神の言葉を教えました。なぜならそこには神を求めるユダヤ人たちがいましたし、そして神を敬う人たち、それはユダヤ教に改宗した異邦人たちもいたからですね。彼らはこの真理を求めている人でした。さらにここにあるように街道だけではなくして、彼は広場でもそこに居合わせた人たちと毎日論じ合いました。その中にはエピクロス派とストア派の哲学者も何人かパウロと議論したと書かれています。このエピクロス派とは、エピクロス、彼は紀元前341年から270年に生きた人なんですけれども、哲学者でした。彼が始めたのがこのエピクロス派で、彼はこう考えるんですね。人生の目的は何なのか。人生の目的は、それは快楽を求めることであると信じている、そのような快楽主義者でした。でもただ単に欲望を満たすだけではなく、この欲望から解放された平静な心を求めることでもあるとしました。そして彼は、神は人間には関心がない そのように考え、また人間は死で終わるのであって、その先の永遠という世界はない、そのように考えるわけですね。ですから80年90年、ですからその人生をどう生きるのか、その先はないわけですから、80歳まで自分がやりたいことをやりたい放題楽しむことが、快楽を求めることが人生の目的であるっていう、当然その結論に達するわけです。だって先がないわけですからね。そこまで楽しむことが人間にとって幸福であると考えたのがこのエピクロスの考え方で、まあこの考え方今でも根底にあるわけですよね。一方ソア派とはゼノンという人、その哲学者が始めたもので、彼は紀元前335年から263年まで生きたようです。で、彼は先ほどのエピクロスとは対照的に禁欲主義でした。ストイックっていう言葉もここから出てきてるようですけど、彼はこう考えるんですね。あらゆるものに神がいるっていう、私も神であるっていう、あなたも神であるっていう、そしてあらゆるものに神は存在するんだという反神論者であった。またすべて運命によって人生は定められているので、変えられないとするのが彼の考え方です。今でもその考え方を持っている根底のある人たちが多いわけですけど、パウロはそのような人たちと毎日議論をしていたわけなんですけども、ある者たちがこういうわけです。このおしゃべりは何を言いたいのかっていう、おしゃべりとはギリシャ語でもともと種を拾うという意味があったようです。で、そしてスズメが種を拾う意味で使われ、それが貧しい者がクズを拾う意味で使われるようになって、それから地域の断片を拾い集めて話す人、まあ、軽蔑する意味でそのように当時は使われていたようで、彼らはパウロが何を言いたいのか意味がわからない、こいつは意味がないことを言ってる、無益だ、そのように軽蔑して言いました。また他の者たちは、彼は他国の神々の宣伝者のようだ、そのように言ったとあります。なぜそう言ったのか、パウロがイエスと復活のことを述べ伝えていたからとありますけれども、パウロが述べ伝えたのはイエス様についてでした。イエス様が誰であるのか、彼は以前はそのイエスをキリストと信じる者、迫害する者だったわけですよね。しかし復活のキリストが彼に現れて、彼は直接の目撃者だったんです。誰かから聞いてそのことを信じたので、私たちはそうですよね。目撃者の証言を私たちは今聞いてるわけですよ、聖書から。彼はそうではなかったわけです。彼は直接復活されたイエス・キリストを見た男なんですよ。その方から使わされるわけです。だから彼は大胆にイエス様が誰であるか、この方は神の子、旧約聖書が約束しておられる救い主、神が人となって来られた方である、この方は死んで3日目に死人の中からよみがえった、今も生きておられる方、彼のメッセージの中心はこのキリストの復活であったわけです。19節、そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか。私たちには耳慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆、何か新しいことを話したり、聞いたりすることだけで日を過ごしていた。アテネ人たちは耳新しいこと、もの珍しいこと、それらのことに好奇心を持つ人たちでした。そういうことにこの聞いたり話をしたりすることで日を過ごすような人たち、すなわち彼らは地域を求め、 血を求める人たち、それが彼らの全てだったわけですよね。で、彼らはパウロの語っているイエスと復活のことを初めて耳にするわけで、それでここにあるようにアレオパゴスに連れて行くわけなんですけども、このアレオパゴスっていうのはもともとは裁判所だったようですけど、宗教や教育などを監督する場所としても使われるようになったようですね。パウロの語っている新しい教えがどういうものなのか、彼らはそれを知りたくて、アレオパゴスはこのマースの丘にあったようですけど、今でもそのマースの丘っていうのはあるようです。で、そのアレオパゴスにパウロを呼んで公聴会を彼らは開くわけです。彼らの話を聞くわけです。22節見ると、パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。パウロは当時の有名な律法学者であるガマリエルの、彼は門下生でした。そして非常に優秀な生徒で雄弁でもありました。このアテネの町の哲学者の前で、そしてその評議会の前で、みんながそれを聞いてるわけなんですが、彼は臆することなく大胆に語り始めるわけです。アテネの皆さん、皆さんの町は偶像がいっぱいあるのを見て、私はとても憤りを感じました。なぜそんな愚かなことをするんですか。そういうふうには彼は切り出さなかったわけですよね。心の内は彼はもう煮えたぎっていたわけです。彼は神がどういう方か知っていました。その神をいろいろなものに作り変えている人間のその姿を見て、彼は内側でもう聖なる憤りを感じるわけなんですけど、そこは賢く彼をぐっとこらえるわけですね。この人たちは知らずにそういうことをしているんだ。宗教心の熱い人たちで、ただ自分たちが拝んでいるものが何なのか知らないだけであって、だから彼は理解を示してこういうわけですね。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で本当に宗教心の熱い方だなと私は見ています。まあ聞いてる人たちはちょっと聞く耳を立て始めたでしょうね。その通りだって、私たちは宗教心に熱心な、よく分かってるじゃないか。それからどうしたんだ。いやいや、道を通りながらって。23節、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを、それを教えましょう。パウロはまずアテネの人たちの宗教熱心さに理解を示したわけですが、彼らの熱心っていうのは神についての正しい知識に基づくものではありませんでした。神についての正しい知識がないわけですから、自分が知っている知識に従って彼らは行動したわけですよね。まことの神を知らない、聞いたことがないわけですよ。それで自分が聞いたこと、親から周りから聞いたこと、周りがやってること、それを信じているわけです。それが本当かどうかわからない、調べようともしない、いわゆる迷信を信じているわけで、それを信じて熱心に拝んでいたわけですね。パウロはそのアテネの町を歩いているときに見つけるわけですから、知られていない神にと刻まれているな。で、それがあちこちにあるわけで、よく調べてみると、その祭壇っていうのはどうやら昔ペストが流行った時にこの町の至るところに作られたものらしい。クレテ人のある賢者が、あのアレオパゴスの丘からこのたくさんの羊たちを放して、そしてその羊が休んだところで羊はめいめい言いながら行くわけで、ペストが治ってほしい、なんでこんな病気があるのかな、きっと 神々に対して何か足りないことがあるに違いない。だからめいめい、この羊が行くわけで、めいめい泣きながら、めいめいごめん、めいめいめいめいごめん、みんなで止まって、ごめんごめんって言って、そこで生贄を捧げて神に、ね、なだめよう。そのようにクレテ人の賢者が進めたのが始まりだったようですね。だから町中に知られていない神に、どんな神か知りませんけど、すいません、許してください。そのように羊が捧げられて、そこで祭壇がたくさんできた。それを見てパウロは教えるきっかけにするわけ。この人たち知らないでそういうことを信じてるんだって。皆さん、神様がどういう方か教えたいわけで、それで彼は切り出しとして、アテネの人たち、あなた方あらゆる点で宗教史に熱い方だと私は見てるんですよ。なぜそう見てるのか、いや道を通りながらあなた方の拝むものをよく見てたんですけど、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたんです。あなた方は知らずに拝んでるわけで、どんな神々かも知らずにそれを拝んでるわけですが、あなた方が知らずに拝んでるもの、まことの神が本当はどういう方なのか、そのことを教えましょうという。この世界と、24節、その中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みになりません。まことの神はどのような方でしょうか。まずパウロはここで、まことの神はただお一人、創造主なる神であると教えています。アテネの人たちが信じてたのは、たくさんの神々がいると信じていたわけです。もう何でもかんでも神にしました。あなたも神ですよ、私も神です、あらゆるものに神々がいるんです。そのように彼らは信じていたわけですが、真の神はどういう方なのか。真の神はこの世界、そしてその中にあるすべてのもの、一部ではないすべてのものをお作りになられた方、ただお一人の神、創造主なる神なんです。私たちは聖書を持ってますけど、聖書はその神について私たちに知識を与えるわけですね。聖書の冒頭、創世記の一章一節、皆さん見なくても覚えてますね。はじめに神が天と地を創造されたと、まことの神が創造主ある宣言からスタートするわけです。まことの神はすべてのものを作られた方なんです。この世界とその中に住むすべてのものをお作りになられた方が真の神です。この世界と大自然を見れば、あの大空を見、そして海とその中に住むすべてのもの、野に咲く花を見る、もう自然を見れば、本当にこれが偶然にできたなんて、とてもとてもそのことを信じる方が難しいですね。私たちは素晴らしい音楽や絵画を見て感動するわけですけど、それがなんか偶然にできたんだっていうことはないわけで、これを描いた人がいるわけ、それを作った人がいるわけで、大自然を見たら神は目に見えませんけれども、目に見えない神がおられることは明らかである。創造主がおられるわけです。しかし人はその創造主なる神を知りません。それで何をするんでしょうか。自分たちより勝っている方がおられることを皆知っているので、いろいろと像を作って、人の手によっていわゆる神々を作って、その偶像を拝むわけですよね。特に 災いが来た時にそういうことをするじゃないですか。このアテネの人たちもそうだったわけですよね。ペストが流行った、どうしたもんなのか。その病気を治すために知られていない神にと祭壇を作って拝んだわけです。またアクロポリスの丘には大理石のパルテノン神殿、今でも世界遺産になってありますね。その神殿を作って女神アテナを祀って拝んでいたわけです。しかし誠の神はこの世界とその中に全てのものを作られた天地の主ですよ。ですからパウロはここで誠の神は人の手で作られた宮などにはお住みになりません、そのように言いました。また25節、何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。誠の神はどのような方でしょうか。まず神はただお一人創造主なる神です。そしてパウロはここで神はすべてを所有しておられる方、すべてを与える方であると教えています。神はすべてを作り、すべてを所有しておられるので、すべてのものを持っておられる方ですよ。何かが足りないっていうことはありえないわけです。今月ちょっとお金が足りないからピンチだ、もっとみんな献金してくれたらいいのにな、そのように神は決して思わないわけです。私たちが献金するのはなぜ献金するんでしょうか。神が私たちの助け、お金を必要としているからではありません。神はあなたの私の助けを全く必要としないわけです。私たちが神の助けが必要なんだ。そして神は私たちを助け、すべての必要を満たすことのできる方なんです。私たちは神から与えられたものの中から、その中から感謝して神に、あ、感謝します、そのように言って献金、一番分かりやすいですよね。大切にしているのはお金ですから。人は与えられているものの中から、神様本当にありがとうございます、そのように神に捧げ物をするのが礼拝ですよね。神にプレゼントする。でもそのプレゼントも神から与えられたものであって、それはちょうどちっちゃな子供が親からお小遣いもらいますね。でも嬉しいわけですから、親のために誕生日のプレゼントをしたいわけですよ。で親からもらったお小遣いの中からそのプレゼントを買って親にあげるわけで、それとちょうど同じなんだ。私たちは神から受けた中から捧げているだけであって、神はすべてのものを持っておられる方なんだ。私たちにすべての必要を満たしてくださる方なんです。私たちが持っているものでよくよく考えると、神から受けていないものは一つもありません。いや、これ私が稼いだものなんです、私が頑張って得たんです、そのように思っているものでさえも、実を言うともともとは神が与えてくださったものです。イエス様はマタイの福音書の中で、天の父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ雨を降らせてくださる方であると言われました。そうですよね。すべての人に天然資源物を神は与えてくださるわけ。雨が降って私たちは作物が実って、それを食べて生きているわけ、生かされている。すべては神がただで与えたものを私たちは食べて生きているわけで、今皆さん生きてますか。はい。自分で生まれてきた方いますか。いないですね。私たち気づいたら生きてて、自分が生きていることが分かるわけで、命を与えたのは誰ですか。神が命を与えてくださるわけですね。今皆さん息してますか。してますね。 誰が空気、酸素を与えたんでしょうか。神が与えたものですよ。私たちはそれをタダで全部受けてるわけで、だから私たちが生活できるのは、生きることができるのは、仕事ができるのは、全て神がタダで与えたものを私たちは受けてるわけで、ですからパウロはここで神ご自身が全ての人にって言ってます。全ての人にです。ひいきはありません。全ての人に命を与えます。神が生きるようにしてくださったわけですね。そして私たちが生き続けることができるように、この息が与えられている。息してますね私たち。それだけではない、神は万物を与えておられる。全てのものを神は与える方、その方が誠の神ですという。神は26節に、一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれ決められた時代と住まいの境をお定めになりました。誠の神はどのような方でしょうか。まず神はただお一人、創造主なる神、そしてすべてを持っておられる方、すべてを与える方です。さらにパウロはここで、誠の神はすべてを支配しておられる方であると教えています。神は一人の人、一人の人とはここでアダムのことですね。アダムからあらゆる民を作り出し、そして彼からあらゆる民を作り、全地に住まわせ、決められた時代、住まいの境をお定めになりました。突き詰めていけば、すべての人の先祖をたどり着くのはアダム、最初の人です。神が作られた。で、神が人類の歴史を支配しておられます。そして神はすべての人にあらゆる恵みをお与えになりました。なぜでしょうか。それはって27節あります。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。誠の神はただお一人、創造主なる神です。そしてすべてを所有し、すべてを与え、またすべてのことを支配しておられる方です。さらにここでパウロは、神は私たちから遠く離れておられるのではなく、近くにおられると教えています。ギリシャの哲学者は、神は人間には関心がないと思ってました。しかそうではない、誠の神は私たちに関心があるんですよと。その方が初めの人を作り、そして全ての民族がそこから広がっていき、でさらに国土が定められ、いろいろな時代があるんです。神が歴史を支配し、全ての人にあらゆる恵みをお与えになりました。なぜそうなさったのか。それは、私たちが神を探し求めるなら見出すことができるためだとパウロは言っています。エレミアは、彼のエレミア書の29章の13節、そのままお聞きください。こう言ってます。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。神は知られない方ではなく、ご自身を知らせる方なんです。ギリシャ人たちは、知られない神にと言って、でそのように拝んでたわけです。いやいや、そうではありません。神はご自身を表す方なんです。求める人には表してくださるんです。 そして28節でパウロは神が私たちの近くにおられることを強調するためにこう言ってますね。私たちは神の中に生き、私たちは神の中に生き、動き存在しているのです。神の中に生き動き存在しているのです。神は私たちから遠く離れて雲の彼方に住んでおられる方ではなく、この天地の主ですが、驚くべきことに神は遠く離れて住んでおられるのではなく、実に私たちの近くにおられ、さらに驚くべきことに神は私たちの内側に住んでくださる。それほど神はあなたのことを愛しておられるんですということだ。あなたが求めるのであれば、この方はあなたの近くにおられ、あなたがこの方を受け入れるのであれば、あなたのうちに住んでくださるんですよ。そしてこのギリシャの詩人の歌を引用しているわけですね。私たちは神の子孫であると、ある詩人が歌った通りなんです。彼らがよく知っていることでした。キリストを信じたとき、本当の意味で神の子供、神の子孫となります。このように神はすべてのものをお作りになられた方であり、天地の主であり、私たちはその方の子孫ですから、天地の主であり私たちはその方の子孫ですから、その誠の神を人が作った金や銀やその石や木で、そのいろんな技術を駆使し考えで、人が考えたもので、その誠の神を像にしてそこで拝む、そのことと同じと考えてはなりませんということ。30節に、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証を全ての人にお与えになったのです。人が銀や金、木や石などいろいろな偶像を作るのは、誠の神を知らないからです。霊的に盲目です。霊的に無知です。すなわち神についての知識がありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられました。しかし今はというの、どこででもです。どこででもなんです。誰にでも、すべての人にっていうの、一部の人にではありません。ユダヤ人にこの律法が先に授けられました。旧約聖書が与えられました。しかし彼らのためにではなく、彼らを通してすべての人にこの良い知らせが伝えられるために、神は彼らを選んだのであり、すべての人に神は何を命じておられるんですか？悔い改めを命じておられますという。悔い改めとは方向を変えるということだ。今までの神に背く生き方をやめて神に立ち返ることです。まことの神の栄光を金や銀や石や木で作った人の形、いろんな像を人は作ってそれを拝むわけですけど、そういうことをやめて、そのすべてを作られた神に立ち返るように。なぜ悔い改めなければならないんですか？パウロなんて言ってます？神はこの世界を裁く日を定めておられるからです。あります。古い時代は洪水によって裁かれました。ノアの時代、地は神の前に堕落し暴虐で満ちていたと聖書は書いてます。しかしノアとその家族は神が命じた通りに箱舟を作り、神の言葉に従って箱舟に入ったので洪水が襲いましたけれども、 彼とその家族は救われました。今の時代、ノアの時代よりはるかに神の前に堕落しています。日本だけではありません。アメリカだけの話ではありません。すべてのものは神の前に堕落して、地は暴虐で、ノアの時代よりひどい状態です。もっと悪くなります。罪に罪を重ねていく、それが人の状態ですね。古い時代は水によって裁かれましたが、今の時代は火によって裁かれるのが聖書の予言です。なぜ裁かれるのか。最初の人はアダムでしたね。アダムを代表してみんなそこにくくられているわけです。罪を持って生まれたので、罪があれば当然裁きに遭うわけで、しかし神はもう一人の方を立てるわけです。そしてもう一人の方を立てて、そのもう一人の方によって義を持って公正に正しく裁く日を定めておられます。その一人の方とは誰ですか。イエス・キリストです。神はこの方を死人の中からよみがえらせることによって神の子であると証明なさいました。すなわち罪のない方なんです。なぜ十字架かかったんですか。最初の人の罪によってそこから生まれたものは皆その子孫ですから罪を持って生まれるわけですよ。良いことをしたいけれどもそれができないわけです。神を求めてるけど神に到達できないわけです。それで人の手で作ったものを、いろいろなものを拝んで、神様助けてください、自分たちの神々を作ってそのようにしてるわけで、そういう時代も神は悔い改めるように、私に立ち返るように、その代わり神は一人の方を立てるわけです。それがアダムの代表のグループと、もう一人の方の代表がいて、その代表が神が人となって来られた方、この方がイエス・キリストなんです。この方は私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死なれました。私たちの代表なんです。そしてこの方は罪がないので、神はこの方を死人の中からよみがえらせることによって、この方が神の子であり罪のない方であることが証明されたので、このイエス・キリストを信じる者は誰でも救われる。これが神の良い知らせなんです。ですからこの方を信じる者は裁きに遭うことがありません。しかし信じない者はアダムの子孫として生まれてきたわけですから、もう有罪が確定しているわけです。裁判所に出頭する日を待っているわけで、もう死刑が確定しているわけなんですけども、滅びが、永遠の滅びが確定しているわけですが、アダムの子孫ですから、皆。でも神は一人でも滅びることを望まず救いたいわけです。それで人となって来られたイエス様が、すべての人の身代わりとなって死んで、信じた者はこのアダムの下にいた者、律法の下にいた者が恵みの下に移るので、私たちの行いによってではなく、神がしてくださったこの十字架の贖いによってすべての罪が許されるので、裁かれることはないんですけれども、信じない者もすでに裁かれているわけですよね。ですからパウロは何て言うんですか。悔い改めなさいという。これはバプテスマのヨハネのメッセージやイエス様のメッセージでしたね。聖書の最初からのメッセージなんです。パウロも同じメッセージです。悔い改めて何をするんですか。キリストを信じるように人々に信仰の応答を迫りました。最後に32節、死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシオ、ダマリスという名の女の人、その他の人たちもいた。パウロの語る復活のメッセージを聞いて3つの反応がありました。 ある人たちは嘲笑いました。信じない人たちにとっては十字架と復活の話は愚かに聞こえます。また他の人たちはそのことについてもう一度聞くことにしようと先延ばしをしました。もう一度聞く機会があるかどうか誰にも分かりません。聞いたその日があなたの信じる時であり救いの日なんです。一方ある人たちは聞いてすぐに信じました。それは裁判官、女の人、その他の人たちもいたと書かれています。あなたはどうでしょうか。嘲笑いますか、それとも後でねと言って先延ばししますか。信じますか。どうぞ信じてください。また信じた私たちが福音を伝える時も人々いろいろな反応をしますね。ここにある人たち同じです。ある人たちは嘲笑い、ある人たちは今度またと先延ばしをし、ある人たちはすぐに信じます。私たちは結果は分かりません。分かるのは神で、救うのは私たちではなく、私たちができることは祈って伝えるだけなんです。救いは神の主権によるものです。神の選びがあります。あなたが救われたのは神が選んでおられたからなんです。だからあなたが福音を聞いたときに、あなたは私も信じたいと思ってイエス様を信じて今いるわけです。と同時に、人間の側の信仰の応答が必要です。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。あなたが救われること、そしてあなたの家族も救われること、これが神の願いです。ですから私たちは祈って、そして家族に友人にこの良い知らせを伝えましょう。彼らが神を信じないのはその知識が、神についての知識がないからなんです。知らないから信じないんです。聞いたことがないんですよ。聞いても断片的にしか聞いていません。信仰は聞くことから始まります。誰がその方々に伝えるんでしょうか。神はあなたを使わしておられるわけですね。お祈りします。天の父なる神様、あなたはすべての人が救われる、そして救われて真理を知ることを望んでおられます。私たちも以前はあなたを知らず、自分勝手に快楽を求め、あるいは禁欲的に生きていましたけれども、自分の力では救う力がないことをよくよく知って、惨めになりながらもまあこんなもんだろうと生きていましたけれども、しかしあなたの憐れみにより聖書の話を聞き、イエス様を信じて、今は喜んで主を礼拝するものに変えられたことを感謝します。どうぞ私たちを救ってくださったように、私たちの家族も周りの人たちも、私たちを通してあなたのこの恵みの許しの福音が伝わっていきますように、私たちを聖霊の力に満たして用いてください。今週も主が私たちと共にいてくださいますように感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。